聖書のすべての御言葉と、イエス様ご自身をしっかりと持っていることは重要なことであります。神の敵との共存をせず、この世との妥協を行わないことが大切なことです。永遠の命が失われることがなくても、冠が失われるということはあり得ることです。すべての新しく生まれ変わったクリスト者は救われていますが、しかしすべてのクリスト者に冠が与えられるということはありません。冠はイエス様と共に共同の相続人となることを意味しています。この手について、まあ第3番目になりますけれども、勝利を得る者の誉れについて最後に少し考えてみたいと思います。勝利を得る者に対しての報いは、柱と猿ということです。2番目は、新しい名を与えられるということです。3番目は、冠を与えられるということになります。次に、これらの3つの報いについて考えて、終わりたいと思います。第1の報いは、柱と猿ということです。フィラデルフィアにおいては、人は小さな力しか持っていませんでした。彼らは自分自身に破産をしまってしまったために、自分の力をもはや持ちませんでした。しかし、このゆえに彼らは主の力を持つことができたのです。力ある方が、無力なものを力あるものにすることができます。影響力のないものが突然影響力のあるものになるのです。すなわち体が柱となるということであります。柱なは二つの意味があります。一つは象徴となる働き。第二番目は支えとなる働きがあります。象徴となる働きについては、次のような聖書の箇所があります。出エジプト記13章21節に、主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであったと。あります。エレミヤ記一章の中八節に、見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁としたと書いてあります。柱は目に見えるものです。遠くからも見えるものです。それから柱は倒すことのできないものです。この世において主に忠実に仕えるものは、天国において公に報いを受けるのです。イエス様は次のように約束してくださいました。ヨハネ伝書2章の26節。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。詩篇の作者、ダビデは、詩篇の23編6節に、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を覆ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これは素晴らしい報いです。いつまでも主の家に住むことですね。住むことです。テサロニケ第一の手紙4章中7節後半に、私たちはいつまでも主と共にいることになりますと書いてあります。イエス様はご自分に忠実なる者は決して外に出て行くことはないと約束をされているんです。第二の働きは、支えとなる働きです。 枯らしてあしょう二章の九節に、柱という言葉出てきますが、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためですとあります。テモテ大へ、一の手紙三章十五節にも柱という言葉が出てきますが、それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですとあります。柱は力の象徴です。私たちは柱と梁との間に区別を設けることができます。梁は重さを与え、柱はこれを支えるのです。梁は重荷となり、柱は重荷を支えてくれるものとなるのです。教会のキリスト者も、人の重荷となるか、あるいは他の人の重荷を支えるものとなるかのいずれかです。勝利を得る者は、他の信者の重荷を負い、そして他の信者の罪と咎との責任を負うて、自ら悔い改めをなす柱のようなものなんです。人はいかにして柱となり得るのでありましょうか。そのための条件は、キリスト者が徹底的な破産を体験することです。すなわち、自分自身に砕かれ尽くされるということです。自分の力を完全に失った人が、神のディナミス、神の力を体験するのであります。すなわち、力ある方によって、力のないものは、力のあるものにされます。そのための秘訣は祈りです。弱く、身のない人は影響力を及ぼすことがなく、こういう人たちはしかし、祈りによって強くされ、明かしするものにされ、そして影響力を及ぼすものとされます。第二の報いとして、勝利を得る者は三つの名前を得ることができます。一つは、私の神の皆。第二は、私の神の都すなわち新しいエルサレムの名。そして第三は、私の新しい名の三つの名が与えられるのです。私の神の皆。ヨハネ伝日章十七節に、イエス様は次のように言われました。私は、私の父、また、あなた方の父。私の神、また、あなた方の神に昇る、と言われたのです。神の皆を持つということは、神のものとされることを意味しています。神のものとせられ、神を自分の父として持つということより、以上に大きなことがあるでしょうか。神の皆を持つということは、今より永遠にわたって救いを受け、また守りを与えられることを意味しています。主は、あなたは私のものであると言っておられます。主はまた、すべて私のものは、あなたのものであると言っておられます。前に読みましたイサヤ書22章の中で書いてありますけれども、エリアキムは王室の部屋の鍵を与えられておりました。すなわち、大いなる財産に対する鍵を与えられていたんです。今日、イエス様は神の富に対する鍵を持っておられます。イエス様のうちに神の豊かさが形をとって現れているのです。 イエス様と共に私たちにはすべてのものが与えられているんです。この最初、日書の中ではっきりそういうふうに書いてあります。すべてが与えられていると書いてあります。またパウロは、ローマ書8章32節に、私たちすべてのためにご自分の御子を採用しまずに、死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと確証したのです。イエス様によって神の御たしが私たちに与えられています。法と息子の父は、すべて私のものはお前のものであると言ったのです。同じようにイエス様も私たちに言っておられます。すべて私のものはお前のものです。第二の名前は、私の神の都すなわち新しいエルサレムの名が与えられるということです。それはすなわち、隠されていた国籍が明らかにされるということです。ピリピ書3章の中で一節ですけれども、次のような箇所があります。私たちの国籍は手にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ガラテア書4章26節、しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。それからヒブル書12章22、23節に、しかしあなた方は、シオの山、生ける神の都、手にあるエルサレム、無数の御使いたちの大集会に近づいているのです。また手に登録されている長老たちの業界、万民の審判者である神うんぬんと書いてありますが、新しい名前というのは、人がまことの業界、新しいエルサレムにある真のイエス様の体なる業界に属するものとなるということです。黙示録に注意書に説に、私はまだ聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとあります。新しいエルサレムは子羊なるイエス様の花嫁なんです。第三の名前はイエスの新しい名前のことであります。黙示録中九章中二節中三節中六節に次のように書いてあります。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご知識のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。中国節、その着物には、桃には、王の王、主の主という名が書かれていたとあります。それは、すべてのものに対する勝利者となることを意味しています。花嫁が結婚において新しい名前を得るように、新しいエルサレムは、すなわち私たちクリスト者は、子羊の婚姻において、主の新しい名を得ることになるんです。この名前は最も深い交わりの象徴なんです。これは主イエス様がご自分の業界と真に一つのものとなることを意味しているのです。業界は勝利を得る者はこの世において主の皆を拒みませんでした。これに対してイエス様はご自分の新しい名を教会に与えられることを通して